おはようございます。私は青鳥の家本部講師の橋本二郎です。第4回目の本日は、青鳥の家総裁谷口正信先生の著書、次世代への決断をテキストに、自然と共に生きるというテーマでお話をさせていただきます。石川県野々市市にお住まいで、青鳥の家の産業人の組織である栄える会に所属している Y さんは、70歳を過ぎて養蜂業を始められました。彼は能登半島北部の穴水町の中学を出てすぐに印刷会社に就職し、一生懸命働きました。27歳で独立、がむしゃらに働いて社員30名を抱える印刷会社に成長させ、平成18年には売上は10億に届きそうな勢いでした。ところが、過剰な設備投資とリーマンショックにより急激に業績が悪化し、平成22年には17億の負債を抱えて倒産したのでした。栄える会の仲間は Y さんを励まし、一生懸命支えてくれました。会社は失いましたが、 Y さんにとっては、実はこの時から青鳥の家の信仰生活、本当の喜びが始まったと言えるのです。 Y さんは社員とそのご家族のこれからの生活を何とかしなければならないと真剣に祈りました。その後、以前から取引のあった関西の会社のおかげで、石川県内の新しい会社で社員全員が再就職することができました。新会社が順調にスタートしたことを見届けた Y さんは、昔からの夢であった養蜂業をやりたいとの思いが日増しに強くなっていきました。実は若い頃アレルギー体質になってしまい、食べ物に関心を持ったことがきっかけとなり、薬草による蜂蜜で人のために役立てたいと考えていたのです。自分は60歳で会社を引退し、養蜂業をやるという長期計画でした。しかし、会社が倒産したことで、一旦はその夢を諦めていたものの、平成24年の暮れ、71歳の時に一念発起したのです。ところが、技術も人脈もないので、始めようにも何から手をつければいいのかわかりません。そんな時、青鳥の家の栄える会の会合で、講師の M さんから、私が組合長さんを知っているから会ってみたら、と紹介してくださったのでした。中学を出て厳しい仕事に耐えた叩き上げの Y さんですから、行動は素早く、年が明けて2月には組合の総会に出席できるほど人間関係を築いて、3月にはいよいよ養蜂の仕事に取り掛かることができました。組合長さんに指導を仰ぎ、何度も蜂に刺されながら、ようやく初めて蜂蜜を採取する日が来ました。Y さんの巣箱は3箱。普通は十数箱を一人で飼育するそうです。さて、どれくらい Y さんは蜂蜜を取ることができたでしょう。結果は予想をはるかに超えて、Y さんの3箱分で人の十数箱分にも匹敵する量が取れたのでした。指導していただいた組合長さんよりも取れたものですから、嬉しいやら恐縮するやらで驚いてしまいました。Y さんの話によると、自分が飼育している蜂は他の蜂が行かないようなところの花を見つけて蜜を取ってきてくれるそうです。最近 Y さんから取れたばかりの蜂蜜をいただきました。口に入れると甘さにプラスして花の香りを感じることができました。藤の花やアカシアの蜜が主に入っているそうです。将来はやはり薬草による蜂蜜を作りたいと Y さんは語ってくれました。 Y さんはまだ扱いになれないので、よく針で刺されるそうです。それでも毎日八さんたちに、今日もよろしくお願いします、と声をかけ仕事にかかるそうです。巣箱を持って花畑や雄大な山脈を前にすると、Y さんは神様の恵みを感じることができると言います。山が神々しいんですよ。蜂と一緒に仕事をするようになって見える世界が変わってきました。と感動した気持ちを教えてくれました。人生をかけ、自分が築き上げた会社の倒産という苦境を乗り越えた70代の男性が再スタートして自然と共に生き、そしてまだまだ社会のお役に立ちたいという目標を持つ Y さんは本当に素晴らしいと思いました。さて、Y さんが語ってくれたように、人間は大自然に触れるとその偉大さに気づかされます。数えきれないほど無数の動植物が自然界には生きていて循環している。そこから人間はあらゆるものをいただいて地上に生活しているのですが、その自然環境は徐々に悪化しています。その原因は何でしょうか？それは宗教にとって重要なテーマである人間の欲望であると谷口正信先生は説かれています。本日のテキストである次世代への決断の21ページから22ページを朗読いたします。人間の心の中で厄介なのは欲望というものだ。欲望は必ずしも悪ではない。それは人類の数を増やし、発明を促し、技術を開発し、経済を発展させる原動力の一部である。しかし、その反面、適切な制御が行われないと、欲望は夫婦喧嘩を引き起こし、家族を破滅させ、武器や兵器を悪用し、経済を破壊し、テロや戦争を弱気し、地球環境を大混乱に陥れる。その欲望を制御するためには、人間以上の価値を導入しなければならないと私は思う。かつての時代には、この役割を神や仏、法、王、国家、思想、イデオロギーなどが担ってきた。もちろん、その過程で全てがうまく運んだわけではないし、犠牲者も多く出た。しかし、地球規模の危機に人類を陥れることはなかった。ところが、それらの価値が絶対の地位から引き下ろされ、あるいは極端に相対化されてしまった現代では、人類に共通する価値が何かあるかと問えば、それは個人の欲望満足だという答えが返ってくることが大いに違いない。私は宗教家の立場からそれ以上の価値があると訴え続けてきたのだが、それを理解し欲望を制御した生活を心がける人々の数はまだまだ少ないのが現状である。朗読を終わります。2011年3月11日、東日本大震災の日、私は東京の青鳥の家本部会館にいました。その日は電車が動かず、家へ帰ることができませんでした。それくらいは大したことではありません。しばらくして計画停電というものが始まり、私が住んでいた府中市は1、2回数時間電気が止まりました。家電量販店に行ったとき、以前なら何十台ものテレビにきれいな映像が映されていましたが、全部消えて真っ暗でした。天井の照明もほとんど消えていました。コンビニの照明も暗くて、夜閉めている店も少なくなかったように思います。それでも困ることはありませんでした。これまでがあまりにも電気を使いすぎていたのだと気づかされました。本日のテキストの 146ページを一部省略しながら朗読いたします。産業革命以来、長期にわたって続いてきた化石燃料文明または地下資源文明の限界が明らかに見えてきた現在、その旧文明を新文明に転換しなければならないことは、多くの有識者が声を揃えて唱えている。ここで言う新文明とは、もちろん再生可能の自然エネルギーを基礎とした自然共生型文明であり、地上資源文明である。朗読を終わります。私たちは石油や天然ガスをめぐって世界中でテロや戦争が起こっていることを知っています。したがって私たち一人一人が化石燃料などの地下資源の消費を削減することは、世界平和を前に進めていく行動でもあるのです。例えば、その最も有効な行動の一つに節電があります。これは子供から大人まで誰にでもでき、しかも効果が非常に高いことが証明されています。経済環境ジャーナリストの三橋忠宏氏は、節電革命という言葉を使って次のように述べています。本日のテキストではありませんが、青年向けの月刊誌、日時計24、2013年2月号の33ページを一部省略しながら朗読します。政府は、原発停止によって減少した電力供給に対して、11年度は主に東京電力、東北電力管内の企業、住民に対して、前年比 15% の節電を求めました。節電は、節電革命と言っても過言でないほど大きな効果を上げました。7、8月の電力消費量は、需要量が大きい月曜日から金曜日までのウィークデーで2割を超える節電が実現しました。東京電力管内では、原発約10基分の節約が実現しました。12年度の夏場は、電力不足が懸念される関西電力管内で、政府は住民や企業に対し、10年比 10% の節電を求めました。終わってみれば、11.1% の節電ができました。他の電力管内でも節電効果が大きかったことが確認されました。朗読を終わります。養蜂農家となった Y さんは、起業して拡大路線を優先させてきた生活から自然を相手にする生活へと転身し、大自然に感謝する人生へと変わることができたといいます。白山は昔からそびえていたし、犀川の美しい流れも多様な草花もずっと昔からあったのに、今やっとその美しさとその背後に神を見出し、人と自然とは一体であることを自覚することができたのです。子供や孫たち、次の世代に豊かな自然を残し、人間にとって本当に必要な空気や水を守るためには、資源やエネルギーの際限のない消費は改めるとともに、森林を育成する必要があります。私たちはそれぞれのいる場所で、そのことを頭に入れて物事を選択し、生活すべきではないでしょうか。テキストの163ページから164ページを朗読いたします。私たちの中にある神の子の自覚、仏の自覚をさらに深めるとともに、自然界のすべてのものに感謝する。これは、鉱物でも、自動車でも、電力でも、何でもですね。使い捨てや垂れ流しから、万物と調和し、感謝しながら、無駄を出さない生き方を実践する方向へと、私たちの生活を切り替えていかねばならない。 そのためには、物質的繁栄、つまり、外から物を付け加えるのではなく、すでに与えられた自然の恵み、人々の愛念に感謝し、物を大切に生かして使う生き方を大いに広めることによって、今後の世界の文明の転換に貢献していく。そういう方向に進んでいかねばならないと考える次第であります。朗読終わります。去る7月7日、山梨県北杜市、八ヶ岳南麓に完成した青鳥の家の国際本部事務所である森の中のオフィスの落慶式が行われました。この式典の模様はインターネットを通じて世界中に配信されましたが、式典中に行われた祈りや青鳥の家の教本の特需が八ヶ岳の森を通じて神と大自然に対して行われたことは大変意義深く、参列した私もその使命の重大さを自覚するものでありました。私たちは感謝の思いを大自然、宇宙の万物へと広げることによって、正しい生活へと変貌することができる。したがって、自然と共に生きるとは、自他一体の信仰を具体的に生きるということであり、一人一人の実践の積み重ねによって、地下資源に頼らない新しい文明の実現に大きな役割を果たすことができるのです。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。